皆さんおはようございます。今日はですね、子ども祝福式が行われ、それに合わせた聖書の箇所というふうに思いまして、同じ、ずっと読んできていますマルコの福音書の中でも少し飛んで10章の13節から16節を一緒に開きました。ちょっと私もうっかりしてまして、式文とね全く同じ箇所でしたけれども、順にこのマルコを読んでますので、ぴったりかなというふうに思います。短いところですけれども、子どもたちを招くイエス様の姿ですね、この姿に注目して私たち自身のことも思い巡らしていきたいと思います。では早速順番に読んでいきましょう。まず13節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので13節をご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。イエスに触れていただくために人々が子どもたちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。はい、こういうふうに書いてあります。子どもたちがですね、イエス様のところに連れてこられます。で、ここでなんで連れてこられるかと言いますと、イエス様に触れていただくためだというふうに書いてあるんですね。触ってもらうためであるということです。これを読んで私が一番最初にイメージしたのはですね、私が小さい頃、まだ幼稚園の園児だった頃に、ほとんど覚えてないんですけれども、その映像はなぜか覚えているという、そういうのを皆さんもあると思うんですけどね、そういうのがあるんですが、それはですね、その園にお相撲さんが来て餅をついてくれるという、そういう行事だったんですね。で、不思議なものでお相撲さんのがいるとですね、みんななんか抱っこしてもらいたがりますよね。何かこうご利益があるというか、ありがたいような雰囲気になるからなんか、こう触ってもらおうとするというかね、あるいはこう抱っこしてもらって、そういうことを私は最初イメージしてしまいましたけども、でもある意味そういう面があったかもしれないですね。イエス様は周りの人たちから、もちろん神の子、救い主ですけれども、周りの人たちからは偉い預言者だ、素晴らしい立派な方だってこう思われてたわけですから、そういうところがあったかもしれない。あの有名なイエス様がいるぞと、イエス様のところにちょっと連れて行って、ぜひ手を置いてもらおうじゃないか、触ってもらうとなんかねご利益があるかもしれない、こんな感じで連れてきたのかもしれないですね。で、じゃあ連れてきた人々っていうのは一体誰かって言いますと、やっぱり一番のメインは親であったということは想像がつきますね。すいません、うちの子供をちょっと触ってもらえませんか、ありがたいありがたいっていう感じで多分来たんでしょうね。あるいは、周りでね、本当にこう親のようにその子供たちを大事にしている人たち、そういう人たちが連れ立ってきたのかもしれない。子供にちょっと手を置いてやってくださいよイエス様、そういう気持ちで子供たちを連れてきたわけですね。ここにはこの親御さんたちですね、あるいは保護者のような人たちの子どもたちに対する素晴らしい愛の眼差しっていうんですかね、そういうものを感じます。でも一方でこの聖書の時代、子どもたち、特にちっちゃい子どもたちってどういう扱いだったかっていうのも先週ちょっとお話をしたわけですね。まだ労力として期待をされない、ゼロ人前だっていうことですね、半人前ですらない、そういう役に立たない、つまらないもの、そういう見方が社会の中にはあったわけです。で、案の定ですね、お弟子さんたちはどうしたかと言いますと、今読んだ通りですね、弟子たちはこの人々を叱ったというんです。弟子たちにとってどういう気持ちだったでしょうか。ある面では善意、イエス様に対する思いかもしれないですね。ちょっと子供なんかやめなさいよ、イエス様がね煩わしく感じるでしょ、イエス様は本当に大事な仕事をしてるんだから、それは確かにね彼らの思いだったかもしれない。あるいはなんかもっとね見下していたかもしれないですよね。ちょっと子供連れてこない、今大人の大事な話をしてるんだから、邪魔、うるさいうるさい、キャイキャイ言わない、そういうふうだったかもしれないですね。そういう光景私たちも見かけますし、私たちもやっちゃうことがあるかもしれませんけれども、単純に子供煩わしいって感じたのかもしれない。いずれにしても叱ったって言いますね、ちょっとかわいそうですけれども、ちょっと何考えてるんですか、連れてこないでください、こういうふうにお弟子さんたちはその人たちと子供をこう止めてしまったわけですね。さあ、ではイエス様の反応はどうだったでしょうか。一緒に見てみたいと思います。14節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。はい、こう書いてあります。 イエス様はですね、その様子を見て、お弟子さんたちがダメダメやってるところを見て、憤ったというんですね。まあ、ちょっとびっくりするような強い表現があります。ですから本当に憤られたわけですね。イエス様はちょっとやめなさい、もう子供なんか連れてこないのってやってる弟子たちに向かって、ちょっとこらっていうふうに憤ったということですよね。そして何と言われたかというと、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、こういうふうに言うわけです。なんでイエス様はそんな憤るほどね、そのことに反応したんでしょうか。それはこのイエス様の言葉によく表れているわけです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。ここからイエス様がどういう方かということが、とってもシンプルなことですけれども、一つよく伝わってきますよね。イエス様は自分のところに来たいと思って来ようとしている人を妨げられること、このことを憤ってしまうぐらいお嫌いになるということです。イエス様はですね、ウェルカムなんですよね。みんなが来ること、なぜならイエス様はみんなのために来たわけですから、人がですね、自分のところに来たいと思って来てくれる、そのことを本当に嬉しいと感じているわけですよ。むしろそのためにこそ自分はいるんだ、そういうふうに思うわけですよね。特に子供が来ようとしているときに、弟子たちがダメダメって言ったのを怒るほどに、それを妨げてはならない、こういうふうに言われる方なんだということです。本当にシンプルなメッセージですけれども、イエス様がどういう方かとってもよく伝わってきますね。ご自分のところに人が来るのを妨げられる、これをすごくお嫌いになる、それを嫌だというふうに思われる方だということです。でこのことはですね、私たちにとってもとっても大事なメッセージだと思いますね。私たちも注意が必要なことだと思います。私たちも子供、あるいは子供に限らないかもしれない、自分の周りの人たちがイエス様のところに来ようとするのを妨げてしまうことがあってはならない、そのことをですね、私たちは一つ問われていると思うんです。お弟子さんたちはどうでしたか。子供たちが来ようとした時にイエス様を煩わせちゃいけないと思ったのかもしれないですね。ちょっとイエス様大事なことをしてるんだから、君たちはお邪魔だよって、こういうふうに思ったのかもしれない。でも私たちもそういうところがあるかもしれないですね。いやイエス様のところせっかく連れてってもね、この人はちょっと無駄かもしれない、いや無理だろうって、どうせ連れてっても結局ね、時間の無駄になるかもしれない、イエス様のところ連れてってもイエス様をね、煩わすだけになっちゃうかもしれない、だからちょっとやめとこうかしら、ダメダメダメ、いい、君はお呼びじゃない、こういうふうになってしまうかもしれないわけですね。これは私たちが本当に注意しなければならないことですね。あるいは、お弟子さんたちがシンプルにちょっとキャイキャイキャイキャイうるさい、もう君はね、もう全然ダメだ、もううるさいんだから来ちゃダメというふうに、私たちがですね、勝手にイエス様の周りにいるべきはこういう人だって決めるかもしれないですね。そしたら妨げてしまうかもしれない、いやいやあの人はね、イエス様にとてもふさわしくないし、教会にいたら浮いちゃうからダメだって自分で言って笑っちゃいましたけど教会にいたら浮いちゃうからって、勝手にね、教会の人自分でイメージして、ダメダメって言っちゃうかもしれないですね。そんなバカなことはないということですよね。イエス様のところに来たいと思う人は、イエス様はみんなウェルカムですよ、本当に嬉しい、おお来たね、迎える気があるけど、私たちが妨げたらそりゃいけないわけですよね。イエス様も怒ってしまうということです。面倒だし、いや、あるいはまだいいや、大きくなってからでいいや、もうちょっと、ね、落ち着いたらでいいやというふうに思うかもしれないけど、そうじゃないよ、イエス様はそういうことを私たちに投げかけていますよね。むしろね、この中で言うならば、このただ触ってほしいと思って連れてきたのかもしれない、この人々たちに私たちは習うべきかもしれないですよね。それはシンプルな動機かもしれないです。ありがたいかもしれないってね、ひょっとしたらいいことあるかもしれない、それぐらいかもしれないけれども、でも妨げるよりは、よしちょっと連れてってみよう、言ってイエス様のところに連れてきちゃったこの人たち、その方がよりイエス様が喜ばれたかもしれないですね。私たちはどうでしょうか。これが一つ最初に問いかけられていることだと思いますね。あなたはどうでしょうか。また私たち教会はどうでしょうかね。イエス様のところに来ようとしている人たちに対して、少なくとも妨げにはなっていないでしょうか。あるいは連れてくる、本当にイエス様に会うことって喜ばしいことなんだ、そういう思いを持っているでしょうか。子どもたちはどうでしょうか。子どもたちはどのように扱われているでしょうか。私たちの教会にとって子どもたちはどんな存在でしょうか。ぜひそのことをイエス様の眼差しで一緒に考えてみたいと思います。 さあ続けて今度は15節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。はい、こう書いてあります。ここでは子供のように神の国を受け入れるということ、まあ、このことが語られていますね。子供のように神の国を受け入れるってどういうことでしょうか。まあ、いろんな理解の仕方があるかもしれません。まず神の国ですけれども、神の国というのは単なる天国とはちょっと違いますね。天国も神の国の一部というか、まあ一つというか、まあ一番その最たるものですけれども、まあ、天の国といったら天にある、ここではない、天にある、どこかにある神様の御国ですよね。そこは神様が文字通りおられる、治めておられるところであるわけです。一方で神の国という言葉は聖書の中では神の王国という意味ですね。つまり神様が王であられるところを全て神の国というふうに聖書の御言葉の中では表現をされるわけです。ですからイエス様はですね、神の国っていうのはここにあるよとかあそこにあるよって場所で言えるものじゃないってイエス様は言うわけですね。そうじゃなくて、あなた方の間にあるのだ、あなたたちのうちにあるのだ、こういうことをイエス様ご自身が私たちに教えてくれていますね。私たちがイエス様を王様としていたならば、私たちにとっての王が神様であるならば、そこが神の国だ、あなたたちが、そしてあなた方が神の国なんだ、そういう表現をしているわけですよね。ですから、まあ、場所というよりはイエス様に従う人たちが神の国だ、こういうふうに言うことができるわけです。でそう考えてみると、このイエス様の表現はですね、こうピンときますよね。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供のように神の国を受け入れるというのは、ですから子供のように神様の権威を受け入れるということですよね。子供のようにイエス様を王様として受け入れるということですよ。子供のようにイエス様を王として主としてお迎えすることができるということを意味しているわけですね。まあ、ですから素直に神様を王様として主として信じる、心に迎えることができる、そういうことを言っているわけです。ある意味ではこの幼い子どもたちというのは、さっきも言いましたけれども、つまらないものってされているわけですよ。何でもないもの、カウントするならばゼロだということですね。そこは数字に入らない、そういうものであるからこそ、素直にイエス様を王様としてお迎えすることができる、そういうことであるかもしれないですね。それはなんとなくこうイメージとしても私たちは分かるわけですよね。イエス様ってすごいんだって、イエス様って救い主なんだって、ね、イエス様を信じると天国に入れてもらえるんだって、永遠の命を与えられるんだって、悪いの許してもらえるんだって、すごいね、イエス様って世界を作った神様が人間になられたんだって、うわーすごいって迎え入れたらすごいですよね。でも子供は、小さな子供はそう言われたら、ああそうなんだ、すごいんだなって受け入れることができる。子供のように神の国を受け入れることができる、まさにそういうことを言っているわけですよね。特にここの子供たちって書いてあるのは、シンプルに子供たちって書いてありますけれども、特に幼い子たちを意味する言葉なんですよね。でユダヤの人たちの中では13歳が一つの成人の目安ですから、13歳で成人式をしますから、まあ、それよりもちっちゃいかと言われると、もっとちっちゃい子供たちですよね。本当に幼児たちのことを意味して、もちろん、まあその以下の、ね、子供たち、その13歳以下の子供たちもあれかもしれないけれども、特にその幼い、素直にその王様として迎えられる子供たちの姿を言い表しているわけですね。でこの話前もしたかもしれませんけど、私の親戚 おばさんにあたる人ですけど、その人がですね、小学校の先生をしていまして、で、まあ、カトリックの、ね、信仰を持っておられる方なんですけれども、前私がその方のうち、まあ、親戚の家に行ってですね、おばさんと話をしていたら、まあ、私ももうすでに大人でしたけれども、って書いてあるでしょ、まあ、こういう話が書いてあるでしょと聖書の中に。でも小学校の先生だから、いやでも私ね、これだけはどうしても受け入れられないよね。子供たちはね、 もうひどいんですよって言うんですよね。まあだから小学校の先生ですからだんだん大きくなっていけばね、生意気にもなっていくでしょうし、まあそうそう従順じゃないぞということをその、おばはですね言っていたんじゃないかなというふうに思いますけれども、確かにそういう面あるかもしれない。人はだんだんこう大人になっていくに従ってこう自我が出てくるわけですよね。でそれはもちろんいい面でもあるんだけれども、だんだんですね自分がそれ主人になっていってしまうということがあるわけです、まあ、ですから膝をかがめる、前にひれ伏すということはだんだんだんだんですねプライドが許さなくなっていくわけですよね。そうなってきますと子供のようにイエス様が王様なんで、すげえ神様なんで、すげえそんなことできるのすごいって、そうなかなか素直にはいや何言ってんの、そんなことできないだろとかですね、いや主だって言われてもなんかそんなねこうするのまではちょっとプライドが許さないとか、だんだんそういう気持ちっていうのは出てくる、まあ、あるいはこうシンプルにねこう子供も大きくなっていくと生意気になっていて、いやうっせえやそんなの嫌だっていうふうになっていくかもしれない、まあ、そういう面は確かにあるわけです。でもまあ、この幼い子供たちはですね、人々に連れられてくるわけですよね。お父さんがおいちょ行くぞって言われたら、あじゃあ行こうかってそれ断る権利がないっていうんですかね、権威をもう受け入れざるを得ない、そういう従順さがあるわけですよね。だからイエス様をすごい方なんだぞ、本当に主なんだぞ、あそうなのかってなるわけですよね。逆に人はですね年を重ねるほどに逆にこうプライドとか哲学とかこだわりというのができてきて、そして自分が主になっていくわけですから、他の主などとても従順に受け入れることはできなくなっていく、まあ、そういうことを失っていってしまうところがあるわけです。だからこそイエス様はここでこういうわけですよね。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。だから子供のように神の国をあなたも受け入れなさいというメッセージですよね。それは私たちができないからこそそう言ってくださっているわけですよね。子供のように神の国をイエス様を主を王としてお迎えしなさいということです。またそうであるからなおさらですね、子供たちにこそイエス様をお伝えする、紹介する、イエス様のところに招くということは本当に大事ですよね。だってその小さい子供たちはですね特権を持っているんですよ。もう私たちが失ってしまったものです。もう取り戻せないものです。それは従順さですよね、素直さですよね。そう言われたら親や大人が言ってたら、あそうなのかって受け取れる、まあ、それはね周りの大人たちが注意してあげないと危ないことにもなりますけれども、周りの親たちが注意しているならば本当に特権ですよ。それを素直に受け取ることができる。だからこそ子供たちが連れてこられようとしているときにそれを妨げた弟子たちが怒られちゃったわけですよね。なんで止めるんだ、来させなさいと、こういうふうに言われているわけですよね。私たちはこの子供たちにまずイエス様との出会いと交わりが大事なんだ、そのことをぜひよくよく心に留めて教会としての歩みも整えていきたいと思います。最後に16節をご一緒に読んで、思い巡らし終わりたいと思います。16節を一緒に読みましょう。いきます、せーの。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された、はい、イエス様は最後に子供たちを抱き上げて、そして手を置いて祝福をしました。人々が望んでいたのは何でしたか。触れてほしいって言ってきたんですよね。お相撲さん扱いでこうイエス様のところに来たわけですよね。どうかちょっと触ってやってくださいっていうふうに来たわけです。ところがですね、触ってほしいと言って連れてこられた子どもたちでしたけれども、イエス様の応答は抱き上げ、そして手を置いて祝福をしたというんです、ね、望んでいたことの10倍も20倍も本当にたくさんの祝福でイエス様は応えられるわけです。またこの手を置いて祈る、そして抱き上げる、まあ、それはですね本当に祝福の交わりですよ。単にポンって触るだけじゃない、そうじゃなくてよいしょって本当にイエス様と向き合う、その関係の中に子どもたちをイエス様自身がこう迎え入れていく、そういう姿ですよね。それは本当に個人的なイエス様との関係をこの子どもたちとイエス様作るということです。あ子どもたちが連れてこられたねって言って、はいじゃあ、よっしゃじゃあ祝福したろう、はいこっちも祝福、はいこっちも祝福って、そういうふうにこう流れ作業のようにしてねイエス様するわけじゃないんです。その一人一人をこう抱き上げて、一人一人を一人一人として、まあ、子供たちを抱き上げて言ってますから一気に抱っこしたかもしれないけれども、でもまあ一人一人をちゃんとこう抱き上げて、一人一人を見て、そして手を置いて祝福されたってことですよ。本当にその繰り返しですけど一人一人ですよね、子供たち一人一人を 認めて、そしてイエス様は迎え入れていったということですよね。私たちに本当にこう与えられている、まあ、使命というのがここにもあると思うわけですね。私たちは大人になっていけばいくほどですね、大事なものがたくさんあるってことを気づいていくわけですよね。それはいい面もある。でも本当に一番大事なものっていうのは何かっていうのを曖昧になっていく、そういう危険性もあるわけですよね。大人になっていけばいくほど勉強しておくことって大事だよ、本当にそう心から思うようになっていく。あるいは友達って大事だよ、周りの人たちって大事だよ、それはいろんな意味で大事だよ、良ければ良くもなるし悪ければ悪くもなるし、あるいは友達たちが本当に自分の支えになってくれるし、いろんな意味でそれは大事だよ、いろんなことね、本当にたくさん大事なものが世の中にあるんだって分かっていくわけですよ。でもそうなればなるほど一番大事なものっていうのが霞んでいってしまって、そういう恐れがあるわけですよね。でも私たちは一番大事なものって神様イエス様だ、その愛だ、救いだ、命だっていうことを知っているわけですよね。だから本当にそういうことを確認していくことってとっても大事だと思いますね。私たちが挙げられるものって一体何でしょうか。いろいろあるかもしれない。私たちの経験やね、大事だって思っていることを伝えていくって、そういうことって本当に親として大人として若い世代に伝えていくことは大事ですよ。でもね、一番私たちが思っているもので一番大事なものって何ですか。それは命、永遠の命、また愛であるわけですよね。そしてそれはイエス・キリストだ、それを気づいているのが私たちであるわけですよね。ですから私たちは忘れてはならない本当に大事なもの、子供のように神の国を受け入れなさいって、子供たちをまずそのことを伝えてあげなければいけない、このことをもう一度思い返したいと思うわけですね。イエス様のところまで連れて行ったら大丈夫、イエス様が抱き上げて祝福をしてくださるわけですね。ですから私たちに与えられているメッセージは実は本当はものすごくハードル低いんですよ。今日のメッセージってすごい低いです。だって最初のメッセージは邪魔をするなんですよ。妨げてはならない、もう連れてきてね、もう1から10まで全部ね、世話を焼いて、おいイエス様信じろ、イエス様信じろ、イエス様信じろってやりなさいっていうことは一切書いてない。まず第一に邪魔をするなっていうことをイエス様は言うわけですよね。妨げてはならない、そしてイエス様のところに連れてきたならば大丈夫、イエス様が抱き上げてくださって、そして手を置いて祝福してくださる、まあ、この交わりの、ね、体験をできるようにサポートするだけでいいわけですよね。私たちは本当にこのメッセージに誠実に応答していく必要があると思います。今は本当に少子高齢化の時代で、それどんどん進んでいくということですよね。そうすると、まあ、それって大丈夫かしらと不安に思う向きもあるかもしれないけれども、でもそれはある意味では本当に大事な、そして私たちにとっては大切なタイミングだということです。子どもたちがその中でも一人でも二人でもイエス様のところに来ることができたならば、そしてイエス様を信じたならば、本当にそれは今まで以上に大きな意味があるということですよ。その子どもたちは本当に大切な存在になっていくということですよね。もちろん今までだってそうですけれども、それ以上にその数としても割合としても重要な存在になっていくということです。だからこそ今こそイエス様のもとに子どもたちを連れていくんだ、そのことを私たちは心に覚えたいと思います。また私たち自身もね、子どものように神の国を受け入れる人になっていく、また子どもだけじゃなくて私たちが勝手に線を引いているあの人もこの人もイエス様のもとに連れていく、神様の目から見たら私たちみんな子供ですから、神の子供ですからね。ですから、ね、もういい年になっていたとしても子供としてイエス様は抱き上げてくださる、手を置いて祝福してくださるわけですね。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。ではそれぞれしばらく祈る時間を持ちたいと思います。自由に応答の祈りをしていきましょう。御言葉を思い巡らしつつ、また他にも自由に語られていると感じていることがありましたら、促しに答えていきたいと思います。それぞれでしばらく総額に合わせて祈りましょう。 りします。ハレルヤ、愛する神様、あなたの恵みの眼差し、愛の眼差しを心から感謝いたします。私たちをあなたの子供としてくださり、今もあなたの子供としてその眼差しをかけてくださることを心から感謝いたします。どうぞそのように愛されている私たちですから、イエス様が私たちを迎え入れてくださり、愛してくださっているその恵み、私たちのこの喜びをまた他の人々にも分かち合うものとならせてください。また特に今日子ども祝福式が行われましたけれども、子どもたちを主どうぞあなたのもとに連れてきますから、あなたが手を置いて祝福し、また抱き上げて祝福してくださるようにお願いをいたします。またどうぞ私たちの周りの一人一人をもあなたのもとにご紹介をしたいと思います。主どうぞ私たちにその導きを与えてくださり、また私たちがそのようにするときにあなたが手を伸べてくださって、その一人一人を引き寄せ抱き上げ、また手を置いて祝福し、またあなたの交わりの中に入れてくださるようにお願いをいたします。あなたがそうしてくださる主であることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちのうちにも子供のように素直にあなたをお迎えすることができる、そのような信仰を与えてください。どうぞそのあなたの前に従順に誠実にあることができるような性質を私たちのうちに備えてくださって、またそれを私たちが失うことがないように守ってくださるようにお願いをいたします。私たちは自分たちの中でのプライドや思い、そういうものがだんだん固くなっていってしまいますけれども、主はどうぞあなたご自身が見て思ってそれを砕き、柔らかなものとしてくださって、あなたと共に生きていく、その歩みをしっかりと歩んでいくものとならせてくださるようにお願いをいたします。どうぞお一人お一人の祈りにあなたが聞いてください。また私たちの教会の子どもたちをあなたが祝福してください。これから始まる1週間の旅路もあなたの御手に委ね、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。